はじめまして、私日本マイクロソフトの白山と申します。本日はこちらの、そこのコンテナうまく進めてるねという題で、Windows コンテナに関してお話をさせていただければと思います。ただコンテナと申しますと、昨年のデコード、2015の方で2015でいいな、はい、失礼しました。日本15の方で、弊社の高添の方から、こういったセッションですね、行わせていただきまして、なぜコンテナなのか、コンテナにするとどういったいいことがあるかというお話をさせていただきました。これ非常に面白いスライドで、プレゼンですので、チャンネル内の方で公開されてますので、後ほど、ひょっとしたら今からでもご確認をいただければと思います。また今回のデコード2016でも同じく高添と、小沢の方から、DevOps というふうに題しておりますが、やはりこういう開発環境、こういう運用環境に持っていくと、非常にうまく回るよというお話をさせていただきましたので、これも合わせてご参照いただければと思います。で、じゃあ私何話すのかと申しますと、そういったなぜコンテナにするか、どういったものかというところは、さらっと流させていただきまして、もう今回はその Windows のコンテナを使う、どういうふうに動かしていくか、どういうふうに生成するか、そういったところを中心に、細かい話をひたすらさせていただこうと思います。で、お話の前に、この本資料、Windows サーバー2016、テクニカルプレビュー、5ですね、5の方で、確認したことをお話をさせていただきますが、これまだ開発中の製品です。従いまして、いろいろ最終の製品と異なる挙動するところありますが、その点についてはご了承いただければと思います。で、一応おさらいです。コンテナに関して、コンテナとは何かと、コンテナとは、一番有名なのはこれだと思いますね。受けなかったようなさっさと続けますが、中開けるとこんな感じになります。コンテナの中というのは、もうこの金属の箱の中にいろんな物資がちゃんと固定されて入ってます。で、私、実家が金物問屋といって、大工にいろんなものを卸す卸問屋なんですけど、子供の頃よく親に連れられ配達に付き合わされたことがあります。そうすると、こんなちっちゃな釘の箱からカンナとかノコギリとか、あと直径1メーターぐらいでぐるぐるっと巻い何重にも巻いて、重たい針金の束、なましって呼んでましたが、なましをガーッと運んだりとか、そういうことをするわけです。ちっちゃい荷物、大きい荷物、そんなものがあると、やっぱり手作業で運ぶというのはとても時間かかります。最初の大工に届けるぐらいだったらたかが知れてるんですが、これが船便で大量荷物運ぶとなったら、昔々はそういった荷物を上げたり下ろしたりだけで数日じっとしなきゃいけなかったと、船止めてなきゃいけなかったと、経済性悪いですよねと。でそこで、戦後ですね、日本でいうと戦後のくらいからこういった定型の固定され荷物を固定できるコンテナという箱の中に収めて、箱単位で運ぶと、箱に入れちゃったらもう最終目的地までその前右から左すればクレーンで上げ下ろしできますし、運べますし、車に乗せ替えるのも一時下ろして入れ直すわけじゃないので、こういったところの時間ですね、無駄な積み替え積み下ろしの時間を省けるということで、これ流通革命といって起こってきました。もちろん今日こんな話をするためにここ来たわけじゃなくて、コンピューターのコンテナの話にちゃんと戻ります。コンピューターのコンテナに関してですが、こちらやはり同じようなものです。アプリケーションとその必要なファイル、ライブラリとか設定とかデータとか、そういったものをまとまって1個にガシャッと詰めてしまった、ここが一番のポイントになります。でこのまとまって入っているから、アプリケーションの展開がドンと持っていってバンと上げればいいと。今までアプリケーションをインストールしますと言ったら、OS のバージョンこれにしてください、次にこのライブラリとこのライブラリ入れてください、オープンソースだったらオープン SSL のバージョンこれにしてください、こういう設定にしておいてください、 PHP2 で日本語の設定こうしておいてください、こまごまな設定全部重ねてやっと動かして、あれ動かないですよって報告したら、あ、ここバージョン違いますねとか、こういう細かいことたくさんありました。それ細かいところをいろいろやってたらやっぱ大変なので、もうまとめて完成されてすぐ動く状態を持ってって展開する、そうすれば早く展開できますし、非常に楽になるといったところ、ここが一番のポイントになります。でこのコンテナを展開するために、動かすのに便利な技術として仮想化とかパーチューニングの技術を、うまく利用しようと、といったところになります。なのでポイントはやっぱりこのまとめるというところにありますので、ここをご注意いただければと思います。でこのコンテナのデファクトスタンダード読解になります。Linux の上でやはりコンテナという形でまとめたアプリケーションを展開できる、非常に楽に使える。 でこのコンテナとパーツをうまく展開していくのに、ここにありますようなあのアパッチのメソスとか Google のクバネティクス、クベルネツ、すいませんこれ発音私苦手なんでちょっとちゃんと発音できてないと思いますが、まあ、こういったあのコンテナというものをパパパッと展開して適切に展開する、必要だと増やしていらなきゃ撤収するといったマネージャーの方をうまく使っていくことで、展開とか運用を楽にしていこうというところがポイントになります。でまたあのここちょっと余談ですが、Azure の上でも Azure コンテナサービスがつい最近リリースされまして、皆様の Docker のコンテナを乗っけていただければ適切に展開できる。で、それはまあのメソスとか Swarm といった先ほどのオープンソースのフレームワークを使っておりますので、今までの環境とも非常に相性がいいといったものになります。ただ、そうだ、すみません、もう一つありまして失礼しました、このアプリケーションコンテナベースなど、ここも細かくはお話しませんが、開発の時も、みんなのテスターの方の環境を統一できるから、あるテスターだけバグが出るとか、そういった環境依存減ります。展開に関してもう動くと分かっているものをポンポン出していきますから、まあ、ここも非常になり、ま、あの楽になりますし、そこからの障害報告 の、まあ、あの戻しとかレポーティング、そういったものも非常にあの楽になっていきます。ここら辺は先ほどご紹介させていただきましたセッションで非常に細かく述べられていますので、またあのそこを参照いただければと思います。じゃあさて本題に入っていきます。ただ、今お話ししたコンテナというのは、Docker はあくまで Linux のコンテナ技術です。いや Linux のソフトウェアをくるむことはできても、 Windows のソフトウェアをくるむことはできません。いや世界の半分しかまだ彼ら支配できてないわけです。世界の半分はやるからね従えって言われましても、いや半分じゃ嫌だよねと、全部欲しいよねと、まあ、そこで、考えられてきた、我々があの用意させていただいたのがこの Windows コンテナになります。でこの Windows コンテナですが、もう、ここまでの話からもう大体見当がつくと思いますが、Windows 向けのコンテナです。でこれ Docker とほとんど同じようなものになっております。ただ違うのは足元の OS が Windows で、 Windows のアプリケーションをくるめますといったところになります。でコマンドに関しましても、こんな感じですね、ちゃんとパーシェルのコマンドありまして、Hyper-V のコマ、あのパーシェルコマンドに似たようなコマンド体系ありますが、ただあのどちらかというと Docker のコマンドも 使えるようになっていて、こっちが中心となっております。今まで Linux を使っていた方がもしいらっしゃったら、同じコマンドの使い方で右から左行けば Windows のコンテナも管理できるといった次第です。で、どんなコマンドがあるかチャラチャラと見ていきます。例えばあのゲットコンテナイメージでコンテナのベースとなるイメージがどんなものがあるか、でニューコンテナでそのイメージからポコッと反抗するようにコンテナを作る、でスタートコンテナで起動する、でエンター PS セッションというコマンドを使うとコンテナの中でパーシェル立ち上げて操作できるので、これで あれこれコンテナの中をあのいじくってセットアップしたりとかしていく次第です。でこれ Docker コマンドですと、Docker イメージでイメージ一覧、それから Docker Create でコンテナ作って、 Docker Start でコンテナ起動します。またあの Docker Run というコマンドがありまして、作っていきなり立ち上げるということも可能です。で、Docker Attach というので中 の、 あのセッションをつなぎましてコマンドラインで操作する。ここら辺はあのどっちのコマンドを使っても大体同じになります。であのなおあのこのスライド後で公開されますので、細かいところはあのまた随時参照いただければと思います。でコンテナの停止と再イメージ化、コンテナある程度動かして形ができたら一旦シャットダウンしまして、そのためにあのパーシェルだったらストップコンテナ、ドッカーだったらあのドッカーストップで、コンテナのイメージ作成ということで、そのコンテナからもう一回ベースのイメージを戻すと、新しいイメージ作って、そこからまたあの今の状態のコンテナをポンポン作るためには、ニューコンテナイメージ、もしくはあのドッカーコマンドだったらドッカーコミットというコマンドで、どんどんどんどんイメージを作っていくと、まあ、こういった形で一連の、コマンドが動いていく次第になります。で、名前だけ載っててもしょうがないので、ちょっと、動かしてみたいと思います。まずあのコンテナの作成と起動に関してですね、ゲットコンテナイメージでどんなイメージあるか見て、ニューコンテナでコンテナ作って、まあ Windows なんですからせっかくだから IIS 突っ込んで、ちゃんとデフォルトのページが表示されるか確認してみようと思います。これちょっと動画撮ってみました。まずゲットコンテナイメージというコマンドを実行すると、この環境の中にはナノサーバーのイメージと Windows サーバーコアの2つのコンテナのベースイメージがあります。でちょっとニューコンテナで、名前つけて、Windows サーバーコアの、コマンド、あのコンテナから、イメージとあのコンテナを生成しまして、スタートコンテナで実際実行、ちょっと時間かかります。でここ実は少し削ってます動画なんで、あのいきなりパーセンテージ上がりますが驚かないでください。で ゲットコンテナ今ランニングになっているのが分かります。でちょっと下の方が上に上げまして、エンター PS セッションで、コンテナの中に入ります。で、これコンテナの ID いるのでゲットコンテナでコンテナのオブジェクト拾ってきて、ドット ID で ID を取ってくるでちょっとパーシルっぽい使い方やってます。であとランアズアドミニストレーターをつけて、アドミニストレーター権限のついたユーザーでログオンします。で、ログオンして、ゲットプロセス打ったら、コンテナの中でもちゃんとこんな感じで、サービスホストとか見慣れたプロセス動いてて、これが、Windows であることが分かります。でインストール Windows フィーチャーで、ウェブサーバー、IIS を、ここで役割をインストールします。でこれちょっとお時間かかるのでここも動画少し削っております。ずっと待ってても致し方ないのでもうちょっとしたらいきなり 100% に行くはずです。もうちょっと削ればよかったですね。失礼しました。これで、はい、今、IIS がインストール終わりまして立ち上がっております。で立ち上がったかどうかの確認に、その前にちょっと IP コンフィグでちょっと IP アドレス一応確認しまして、240-133というのが分かったので、これちょっとコピーしましてIIS 持ってきまして、インターネットエクスプローラー持ってきまして、よっしゃと、よっ、こんな感じでデフォルトのページがこのページで動いているのを確認できます。で、動画じゃ面白くないよねということで、じゃあ実際にも動かしてみます。ゲットコンテナイメージ、これは同じ環境ですので、イメージ同じです。でゲットコンテイナーとすると、今さっき作った C01 まだいますんでこの通り残ってますと。で、ちょっと一旦上に戻ります。でニューコンテイナーでネームで C02 にしましょう。でコンテナイメージネームを Windows サーバーコアで、つなぐネットワークをハブというのを用意してありますのでこれ用意してポンと叩くと、もうこれできちゃいます。でスタートコンテイナーでネーム C02 で、これがリアルに今動いているコンテナになります。で、もう動きちゃいましたんで、エンター、PS セッション、PS セッションでコンテナ、大体ここら辺で、コンテナのオブジェクト変数に入れるの忘れてたなと気づくので、しょうがないから、ゲットコンテナで、で、ID とか、よっ、打って、あら、間違えた？すいません、C01 じゃないやし。C002 ですね、今回作ったな。こんな感じでコマンドラインでいじっていくことができます。プロセス、すいません、プロセスで、なんか私は S を1個余計に打っちゃったみたいですね。ちょっとまたちょっとすいません、コマンド打ち間違えてばっかですけど、こんな感じで Windows の中に Windows が動いていると、これがコンテナになります。よこしょっと、こっちに戻すと、では続けていきます。今コンテナ作って動かしました。あっという間に出来上がりました。IP アドレス別の環境ができててそこにいろんなソフトを入れていけば IIS 突っ込んだりとか皆様のドットネットのアプリケーション突っ込んだりとかできて、それをどんどん作っていくと。でストップしてイメージにしてもう一回展開すれば同じイメージをポンポンばらまいていくことができると、こんな感じです。で、Windows のコンテナに関しましてはこの作ったコンテナをどうやって実行するかにして2つのモードがございます。1つは Docker とかと同じで同じホスト OS の上で動かす。でもう一つは、ハイパー V を使いましてナノサーバー立ち上げてその上でコンテナを動かすという2つのモードがございます。でこれちょっと、違いについて見ていきたいと思います。まず Windows コンテナ、Windows サーバーコンテナですが、こういった形で、ホストのプロセスと同じところでゲストのプロセスが動いています。これどういった意味か、ちょっと確かめてみたいと思います。よいしょと、でもね、ゲットプロセス、やっと、失礼しました、こっちか、失礼しました、さっきのコンテナの中です。ゲットプロセスでパワーシェルと、今回は間違いませんでした。この通り実行しまして今 ID1872 でパワーシェルが1個動いてます。 じゃあ隣のウィンドウ見てみましょう。これはあのホスト OS の方です。で同じようにパワーシェルの、プロセス見ていきます。ここちょっといろいろ動いてます、実は3枚ウィンドウ動いてますので下から3つですが、これパワーシェルは、今ホスト OS 動いてるパワーシェルです。でもよく見ましょう。 ID1872 でこれ動いてますよね。これちょっと比較しやすいように上下にしますが、ここのプロセスとホストの方の1872と、このゲスト、コンテナの中のプロセス実は同じものです。つまり、Windows サーバー、コンテナの場合はプロセスはホストから丸見えになってます。コンテナの中のプロセスはコンテナの中しか見えません。だからコンテナ同士お互い見えないんですけど、ホストから丸見えです。これが Windows サーバーコンテナの、ちょっとしたポイントになります。ちょっと繰り返しになりますが、こんな感じですね。ホスト側のプロセスの方にゲスト側コンテナの中のプロセスは全部丸見えです。まあその分だけ効率がいいと、無駄なことしてないので効率はいいんですが、ただここでいろいろなものが見えちゃうと、見えちゃ困るかもしれないものが見えちゃうというのがポイントです。で、Windows サーバーコンテナの場合ですが、この場合は、ここですね。あ、じゃあ失礼、もう一つ失礼しておいて、 Windows サーバーコンテナの場合はここですね、 Hyper-V がまず動いてまして、 Hyper-V の上で Windows、ナノサーバーが動いて、ナノサーバーの上でサービス動いてます。つまりあの仮想化の上ですので、仮想化による隔離、アイソレーションが効いちゃって、プロセスは見えないと、別のものになります。ここがあのこの2つのコンテナ技術の大きな違いになります。でどっちがいいか、これはもうあのメリデメありますので一概には決めれません。例えば一社さんのサービスを展開するのにプロセスが見えてもさして困らないという場合は Windows サーバーコンテナの方が効率がいいです。 CPU とかメモリとかそんな食いません、あの仮想化に比べればという意味ですが食いませんので、こちらはおすすめです。ただ例えば、ホスティングなんかしててお客様のコンテナを預かっていくときに A 社さんのコンテナと B 社さんのコンテナ確かに隣見えないけど、ホストから全部見えちゃうというのに気にされるお客様とか気にされる環境とか、あと経理のアプリケーションなんかでやっぱあんまり嬉しくないよねって場合もあるかと思います。そういった場合はハイパー V コンテナにしていただければより隔離された安全な環境になります。またコンテナというのはたくさん展開したり撤収したりどんどん改善するには向いてますが、一品物の仮想環境というのもあるかと思います。もう作ったらそこアップデートしてずっとそのまま使っていく仮想環境というのも今から消えるかといったら消えないと、減るかもしれませんけどそのままあると思いますので、そういったものを使う場合はあのハイパー V の仮想マシン、ハイパー V の仮想マシンをこれからも使っていただければと思います。ここら辺はなのでそれぞれあの用途によって使い分けるような格好になります。で、ハイパー V コンテナじゃあどうやって作るのというと実は大して違いありません、先ほどの、コマンドラインのところに、Docker の場合はここに図が書いてますが、アイソレーションというのでハイパー V と指定していただくとハイパー V コンテナになります。つけなければ Windows サーバーコンテナになります。で、パワーシェルの場合は、ランタイプというオプションがありますので、ここでハイパー V と打っていただくと、ハイパー V コンテナになります。あとスタートストップ、リムーブしたり、セーブし、コミットしたりそういったものは全くコマンド体系変わりません。では、これも実際に試してみれればと思います、ちょっとすいません、Windows サーバーコンテナ実際に、作成して、ちょっと見てみたいと思います。で、今回頑張って、最初からでもコマンドで叩いてみたいと思います。でしかも今回は Docker のコマンドを使っていきたいと思います。まずさっきと同じです、ゲットコンテナイメージでパーシェルだったコンテナイメージ取りましたが、 Docker の場合 Docker イメージ図でこう取ります。でちょっと違うのは Docker の場合は、イメージの、タグといった、バージョンがあるんですが、バージョンごと、一つのコンテナの中のバージョン1バージョン2って差分ごとに、イメージがちゃんと分かれて見えます。で最新のものはレイテストってタグがついてまして、何も指定しないとこのレイテストのバージョンから、展開されます。じゃあ、ちょっと Docker、クリエイト、アイソレ、あ、失礼しました。アイソレーションイコールハイパー V、 これハイパーと V の間ハイフンいりませんのでご注意ください。で、ナノサーバーの、パワーシェル、Docker の場合は、オプションがあって、アイソレーションというので、どっちの、実行モードを使うか決めた後に、ベースのイメージ決めて、あとベースのイメージの中で実行する最初のコマンドをここで指定します。でこれでエンターするとコンテナが作られます。Docker PS-A をつけると動いているもの止まっているものを含めて 全部のコンテナが見えます。実はちょっともう1個動いてますが、さっき作ったのが、04D から始まりますので、こっちですね、上の方ですね、7秒前に作られた、こちらのコンテナが今作ってて、まだ動いておりませんので、どっかスタート、よっこいしょと、あら、失礼しました。これで、コンテナを起動します。でバーグラフ出てこないんでちょっと分かりにくいですけど、ちょっと時間かかってます。なぜかというと、今エッチラオチラ仮想マシン作ってエッチラオチラ立ち上げてます。でなお、このドッカーで作った仮想マシンですが、ハイパー V マネージャーから見えません。仮想マシンとして存在しますけど、ハイパー V から見えないので制御できませんので、あくまでドッカーのコマンド、もしくは、パーシェルのコマンドで作って実行したら、そちらの方で確認するという感じになります。ここご注意ください。でドッカーアタッチで、横ショット、こちらの ID 入れると、そうするとちょっと下の方になってますんですけど、プロンプトが出てきて、パスが違ってて、もうこれコンテナの中になってます。でちょっと一旦、画面消しますね。で、ゲットプロセス、ちょっとすいません、保管に任せまして、パワーシェルとしますと、今パワーシェル動いてます。 ID1832 です。じゃあもう一回、これコンテナですね、ちょっと下げちゃいます。こっちですね、これホスト OS の、コンソールなんで、ゲットプロ、あ、間違えてますね、プロセスで、パワーシェルと打つ と、今回1832のプロセスはありません。要はホスト OS とゲスト OS でプロセス空間も完全に分離されてます、仮想マシンの中に入っちゃってますので、お互いのプロセスは見えない、とより安全なスタイルになっているというのが、こちらの、Windows コンテナ、ハイパー V コンテナになります。よいしょと戻ります。戻りましたね、ありがとうございます。ちょっとすいません。で、以上が、コンテナのベースの部分ですね、作って起動して状況を見てみました。でサービス突っ込んで動かすこともできました。ちょっとデモはしてませんが、止めてイメージに戻せば、進んだ状態、編集した状態からまたどんどんどんどんコンテナを増やして作っていくこともできます。でそのコンテナのネットワークどうなっているかです。コンテナ作ったらどこに行くかというと、実はイーサネットを1個作りまして、仮想のネットワーク のポートが1個できまして、これが仮想スイッチにつながります。ドッカーの場合はブリッジインターフェースが作られてガチャッとはまっていきましたが、Windows のコンテナの場合はここハイパー V で使われた仮想スイッチそのまんまが動いております。でそこにガチャッとつながってお外に出ていくと。でこのお外に出ていくところの、処理の仕方の違いで4種類のモードがございます。1つがネットワークアドレストランスレーションモード、1つがトランスペアレントモードで、あと L2 ブリッジモードで、あと最後ちょっと隠しモードというわけじゃないんですけど、弊社専用ということで L2 トンネルモードというのがございます。それぞれ見ています。まずネットワークアドレストランスレーションモード、下噛みそうなんで NAT モードにもう略させていただきます。でこの NAT モードですが、こちらは仮想スイッチからお外出てくときに NAT がかかって外に出てくと。で、NAT がかかるのにはこの WinNAT という、ダイレクトアクセスとかで使ってた、ものを、NAT のモジュールを利用しまして、ここでポートとかアドレス変換してお外に出てくと。で中に戻るといった感じになります。でポートを公開したいときは、コマンド作成の時にこのポート、このコンテナの中の何番のポートを、ホストのポートを何番に割り当てるといった、静的なマップを書くことによって、スタティックマップを書くことによって外からのアクセスを許可するといった動きになります。ここですね、パーシェルの場合、あとコンテナネットワークアダプタースタティックマッピングという、非常に長いコマンド列を使うと、コンテナの中のポートと外部のポートを紐付けることができます。ドッカーの場合はドッカーでクリエイトもしくはランでコンテナを作る場合にハイフン P オプションで外ポート中ポートを指定するといった感じになります。でこの NAT モードですが、WinNAT でできていますので、 WinNAT の方の getNAT スタティックマッピングというコマンドを使えば、マッピングの状況は出てきます。しかし あまり使わないでください。あくまでコンテナネットワークの方のコマンドでNAT の設定したり外したりしないと後で嫌なことが起こったりするので、ここはあくまで状況確認するのでこんなものがあるよといった感じです。ちょっと見てみます。 WinNAT で見るっていうのは、こんな感じです。クリエイトで Docker でポート80番か80番で Windows サーバーのコンテナ作りました。でこれを実行しました。先ほど短い方の ID 使いましたが、出てきた長い ID でもコンテナ動かすことができます。 でここで get not static mapping とするとこの通り80番80番で公開したのでローカルの80番とコンテナの中の80番がこうつながって外から来た80番のアクセスはコンテナの方に回されちゃうよといった設定がされます。これが NAT モードです。それに対してトランスペアレントモード、これはスイッチからこの物流に行くことを通して外に出ていくと、いや単純に外にパケットが出ていくモードになります。なので MAC アドレスとか IP アドレスはコンテナが持っている IP アドレスが MAC アドレスがそのまま外にできます。 NAT の場合はホストの方の IP アドレスに書き換えられましたが、そういったことは起こりません。で L2 ブリッジモード、こちらは同じように外に出ていくのですが、外に出ていくときにコンテナが持っている仮想の MAC アドレスが物理ニック側が持っているリアルの MAC アドレスに書き換えられます。なのでリアルのニックの方にコンテナが持っている IP アドレスがさも割り当てられているかのように外のスイッチ、外部のスイッチから見れるような感じになっております。この NAT の書き MAC アドレスの書き換えが起こるか起こらないか、ここだけが L2 ブリッジモードとトランスペアレントモードの違いになります。でこれちょっと見てみましょう。さすがにちょっとパケットをダンプするのつらかったのでこれ取ってキャプチャーしてきました。上の方がホストの方のパケットで、下が投下モード、トランスペアレントモードの時のパケットのキャプチャー、ピンを打った結果になります。でこれだと見づらいのでちょっと拡大してみますが、上の方の場合は 000C29FU69-0C という MAC アドレスパケットが流れてますが、コンテナ、こちらは投下モード、トランスペアレントモードなのでコンテナの中は 00155D ということで全く違う MAC アドレスのパケットがそのまま外に出てと、投下ですから物理ニックから外にそのまま IP アドレスの MAC アドレスの変換サイズが出てきます。ところが L2 ブリッジモードの場合同じことをするとこんな感じです。 00C29F4690C から出てきて、下コンテナから投げたパケットですが、やはり同じく 00C29F4690C が出ていると。でちょっとこれ切っちゃってますが IP アドレスだけ違うと、まあ、こういった動きをします。でこれ何がメリットかと言いますと、物理ニックの方に仮想の MAC アドレスを渡さないとか、物理のスイッチ側の方で MAC アドレスベースの制御を何か行っているときはもうまとめて制御を行えるとか、こういったところのメリットが出てきます。で最後は L2 トンネルモードというのもあります。これ使うことないんですが一応お話だけさせていただきますと、外に出ていくときに MAC アドレス書き換えるというのは L2 ブリッジモードと変わりませんが、すべてのパケットをお外に出しちゃいます。トランスペアレントモードでも L2 ブリッジモードでも、コンテナ同士の通信というのは中で終わっちゃうから外のパケットが流れていきませんが、L2 トンネルモードですると全部出しちゃいます。一旦物理のスイッチ行ってから帰ってきます。でなぜこんなことするかですが、これもまた外のスイッチ側で何らかのアクセス制御したいときは全部のパケット欲しいですよね。コンテナだけで勝手に通信されるんじゃなくてお前らの通信もちゃんと見せろよということで全部お外に流せるようになっていると。これが、L2 トンネルモードになります。おそらくこれは使うことないと思いますが一応ご紹介だけさせていただきました。でコンテナネットワークの表示ですが、 get コンテナネットワークというコマンド、もしくは Docker ネットワーク ls といった、これ Docker のネットワークの設定では Linux とか共通になってますので、どちらのコマンドで見ることができますし、同じようにコンテナネットワーク作ることもできるようになってます。で、ポイントです。 PowerShell からコンテナネットワーク作っても Docker からコンテナネットワーク作っても、お互い反対側で使えるようになります。実はコンテナそのものに関しては Docker のコマンドと PowerShell のコマンドで作ったコンテナを互いに見えないと、お互いが作ったコンテナは認識できないんですが、ネットワークに関してはお互い認識できます。ただし PowerShell で作ったネットワークは Docker のデーモン DockerD というのがバックグラウンドで動いてますが、これ再起動しない限り認識しませんので、ここだけご注意ください。まあ、つまりは Docker コマンドネットワーク作った方がまあ楽ですよといった感じです。ちょっとこれも見ていければと思います。よくよと、さっきの環境、これゲストだ、これホスト、これホスト、よこしょと、これホストで、get コンテナネットワークで、これで今2つのネットワーク、NAT モード、トランスペアレントモードのネットワークがあることが分かります。で、Docker ネットワーク、LS でも同じように、Docker の場合の NURL っていうネットワークは無条件作られちゃうので、これはDocker 専用になりますが、それが NAT とトランスペアレントというのがあるっていうのは、まあ、同じように見えていると。で、ここで作成とか、設定ともできるようになっております。あと Windows Firewall、 これもご注意ください。コンテナネットワーク全部ホスト側の Windows Firewall 通ります。なのでホスト側の Windows Firewall 例えば80番閉じてると 先ほどの NAT でのポート公開とかトランスペアレントモードでパケット流しがかからず、あれ80番につながんねえぞ、おかしいなってことが起こり得ます。なので Windows サーバーコンテナを使う場合は特にホスト側のファイアウォールしかありませんので、ここの設定だけ要注意です。でハイパー V コンテナの場合はハイパー V の仮想マシンの中で動いているナノサーバーのファイアウォールとコンテナ側のファイアウォールを二重に効きますので、まあ、どっちかで閉じるとかどっちかで上げる、もう双方上げる閉じるというのを設定ができます。でここまでがネットワークの話、あとデータの置き方です。でコンテナというのは一番いいところは作っちゃけ作っちゃできると、同じベースのイメージからボンと作っていらなくなったらポイと捨てると、明日100台作ってくださいと言えば100回コマンド叩くかループさせればどんどんどん作ることができるので、そういったところにメリットがございます。逆に言うと同じものをたくさん作るとかがコンテナのメリットなんで、一品一品違うものを作るというのはあまり向いてません。そこでコンテナの中にはなるだけデータを置かないと、設定とかを行うのはともかくとしまして、個別に何か、データを置いていくと、お客さんがアクセスしたデータとか置いていくっていうのはやめた方がいいと、そういったものはバックエンドに作っておいた、SQL サーバーとかブログとかテーブルとかそういったものに置いていった方が後々使いやすいしスケーラビリティも保てます。なのでこういったところはまあポイントになりますが、ただなきゃ困るということで、こういった機能もございます。ホストの特定のフォルダをリダイレクトしてコンテナの中にマッピングさせるという、まあ、こういったフォルダのリダイレクト共有機能がございます。これはニューコンテナの時にパス、オプションをつけてパーシェルの場合は、指定する、もしくはパーシェルの場合はアドコンテナシェアフォルダーという、コマンドレットで後から設定を足すこともできます。でドッカーエグゼの場合はまた例によりましてコンテナのクリエイトの時に、-V オプションで、パス2つですね、ホストのパスとゲストにどこに割り当てるかってパス書いておくと、そのコンテナを実行した時に、フォルダが割り当てられるといった次第になります。以上、コンテナに関しまして、一通りですね、作って消して、ネットワークの話とフォルダディスクの話に関してお話をさせていただきました。さてではもうちょっと具体的にコンテナを使うにあたってどうやってインストールしていくのとか、どういったところ気をつければいいというところを少しお話をさせていただければと思います。そろそろ、30分ぐらいになりますが、ちょっともう一回だけ、お話のさなかでございますが、ここから述べるのはあくまで TP5 という現状ベースのお話でございますので、くれぐれもこれが最終でないということを、お話をさせていただければと思います。で仕様とか問題に関しても大幅に改善されると期待、まあ、してくださいといった感じで、ここは見ていただければと思います。まず今までお話ししたデモさせていただきました Windows コンテナ、じゃあ、まあお家帰って使ってみたいと、すぐ使えます、お使いいただけます。現在Windows サーバー2016テクニカルプレビュー5が出ておりまして、これ連休前出てきました、えらい目あったんですけど、まあ、それはさておき、テクニカルプレビューが出ておりまして、こちらの方にもコンテナ機能、ハイパー V コンテナも、Windows サーバーコンテナもどっちも実装されております。今までのテクニカルプレビューだと Windows サーバーコンテナしかないよとか、ハイパー V コンテナ実装できたけどちょっと大変だよとか、まあ、いろいろあったんですが、今のところ今お見せしたものを全部ちゃんと動きます。でこれオンプレミスの場合はイバリエーションセンターの方からメディアダウンロードしていただいてインストールして、コンテナを有効にしていただければそのまま使えますし、Azure にはもうテクニカルプレビューの仮想マシンございますので、もし Azure の方で評価されたい場合はそれを仮想マシンをポンと作っていただいて、セットアップのスクリプトを1回流していただければ Windows サーバーコンテナをお試しいただくことができます。であと重要な点です、これもハマります。なるだけ英語版で動かしてください。イバリエーションセンターからダウンロードすると我々の場合黙ってても日本語版メディア入っちゃって日本語版の、Windows サーバーが入っちゃいますが、ユーザーを英語にして操作してください。もしくは、最低限でもシステムロケールは英語にしてください。こんな感じです。地域の設定のシステムロケールの変更というのがありまして、日本語の場合これ日本になっていると思いますが、これをまあ英語にしていただかないとさまざま今楽しい問題出ちゃいます。妙なところで苦労しちゃいますので、いっぱいつこれだけ英語にしておいていただければと思います。であともう一つハマるところです。コンテナセットアップする前に Windows サーバー2016の TP5 入れたら必ず一発Windows アップデートしてください。多分1個この統合アップデートみたいなのがポコンと出てると思います。私がちょっとこの資料を書いたときは3157663という KB のものが出てましたが、今もうちょっと新しいのが1個出てるはずですので、それ当ててください。当てないとやはりこれ妙なところで妙な問題がポコッと出て1日ああでもないこうでもないって悩むことになりますので、必ずアップデート当ててからといったところをお願いいたします。 あと現状はコンテナの中で動く OS は、ゲスト OS とか、ここに依存しちゃいます、ホスト OS として Windows サーバー2016を使っていただいた場合は Windows サーバーコンテナ、パーチューニングで動かすコンテナに関しましては、Windows サーバーコアしか使えません。でハイパー V コンテナの方はナノサーバーで動くのでナノのイメージしか使えません。先ほどベースイメージ2つありますよという話しましたが、あれどっちも使えるわけではなくて、Windows サーバーをホスト OS した場合は、Windows サーバーコアを Windows サーバーのたびで、ハイパー V の方でナノサーバーのイメージを使うような感じになります。でアグレッシブな方はナノサーバーインストールしてこの上でコンテナ使ったれということをやるかもしれません。その場合は Windows サーバーコンテナの方もナノサーバーのイメージしか動作しませんので、ここをご注意ください。つまりWindows のこのコンテナという技術、ホスト OS に依存するのですが、ホスト OS が今2種類、ナノサーバーベースのものと Windows サーバーベースのものと2つあって、どっちを選ぶかは足元、コンテナを実行する、ホスト OS 側に合わせられてしまうというのが、ここはちょっと難点になってますのでご注意ください。でセットアップの方、スクリプト一発です。コンテナという機能があるのでそれチェックすればいいかというと、それだけじゃなくていろいろ先ほど Docker で入れたりとかいろいろ手順がありまして、これ手作業でやってくると大変なので、インストール用のスクリプトございます。でこれが2種類、インストールコンテナホストというのとニューコンテナホストというのと2つのパワーシェルのスクリプトがあります。それぞれの URL からダウンロードしていただいて一発実行するとコンテナの機能をオンにして、必要ならハイパー V の機能も役割をオンにしていただいて、あと細々とベースイメージダウンロードするとか Docker でインストールしてサービスとして稼働させるとか全部やってくれますが、この2つの違いとしてインストールコンテナの場合はこの通り実行した環境の上でコンテナを使えるようにしますが、ニューコンテナホストの場合はまずハイパー V 動かして仮想マシン作って、その上で、コンテナを有効にします。要は実運用とかそのホストを壊して再インストールしても構わないような、まあ、激しいことをしても大丈夫な場合、そういった場合にはインストールコンテナホストでいいんですが、例えば試してみたいと、自分が今メールとか読んだりとかオフィスで資料を作っているホストの上でコンテナ使ってみて、まあ、万が一ってものはないと思うんですが、何かあったら困ると、学習用で動かしたい場合は下のこのニューコンテナホストを使うとコンテナの実験環境そのものも、仮想化の中に放り込んでいただけますので、ここは便利になっております。でこの時ですね、ハイパー V の中で動いてるからこれコンテナ Windows サーバーコンテナしか使えないんじゃないのと思うかもしれませんが、実はハイパー V コンテナ動きます。でどうやって動かしているかですが、こちらの Windows サーバー2016からはネステッドハイパー V ということで、ハイパー V の上で動いている Windows サーバーの上でハイパー V が動かせると、親画面子画面ができるようになっておりまして、この機能を使っております。でこれもどうやって設定するか、手動で設定する場合に関しましては、このチャンネル9の方に、動画がありますので見ていただければと思います。先ほどのインストールスクリプトを使った場合はここも勝手にやってくれるのであまり気にする必要はございません。そしてOS のイメージも先ほどスクリプトがインストールしてくれるんですが、実は1種類しかインストールしてくれません。スクリプト単にパンと実行すると Windows サーバーコンテナだけをセットアップします。この時は、ホスト OS を見て、ホスト OS が Windows サーバーだったら Windows サーバーコアのイメージだけで、ホスト OS がナノサーバーのアグレッシブな方に関しましてはナノサーバーのイメージがダウンロードされます。で先ほどスクリプトの後ろに -Hyper-V というオプションを入れると Windows サーバーコンテナと Hyper-V コンテナどっちも使えるようにしますが、その時はなぜかナノサーバーのイメージしかダウンロードしてくれません。どちらも使いたいと、 Windows サーバーコンテナも使いたいし Hyper-V コンテナも使いたいし、その場合どっち2つイメージどっちもいりますねと、私がさっきデモしたようなことをしたい場合は、もう一方のイメージに関しましては PowerShell のスクリプトでありますこのインストールコンテナイメージというのがありますので、こちらで Windows サーバーコアもしくはナノサーバーと書いてパンと叩いていただければ、セットアップできます。あと先ほどのスクリプトですが2回3回叩いても大丈夫です。2つのスクリプトを交互打ったら何が起こるか分からないのでやめていただければと思いますが、インストール、コンテナホスト PS1 を1回打ってもう1回ハイパー V オプションを打ってもう1回実行していただいてもこれ大丈夫です。すでにやった過程は飛ばして必要な過程だけ追加するようなスクリプトの作りになってますので、そこは例えば最初 Windows サーバーコア用に作っておいたけど後で、ハイパー V コンテナも試したいという場合はもう1回叩くというのも可能です。で、コンテナの操作、パワーシェルとドッカーコマンドでございます。でどちらがおすすめですかと申しますと、これ現状は、ドッカーエグゼを試していただいた方がよろしいかと思います。 パワーシェルちゃんと動きます。先ほどもデモできたように動きますが、実はですねこれ、よこしょっと実物見た方が分かりやすいと思います。よいしょと、ここでよいしょと、あらよ、もう一個パワーシェル立ち上げます。でゲットコンテナーとコンテナーのコマンド1個叩くと、最初の1回必ずこの警告出ます。で何書いてあるかというと、要するにコンテナのパワーシェルのコマンドまた変わるかもしれないよと、現状と変わるかもしれないからごめんねみたいなことがひたすら書いております。よいしょと。なので、Docker のコマンドの方はもう Linux でカチカチに固まっちゃってますので、これから大きく変わることはありません。なんで潰しが効くのは Docker のコマンドになります。また Linux の方行った時に Linux の コンテナいじる場合も同じコマンド体系使えますので、そういう意味で、勉強する価値はあるかなと思っております。また弊社の TP5 のドキュメントも基本 Docker コマンドベースになっております。なのでパワーシェル、実は私パワーシェル大好きなんですが、でもパワーシェルで使っておくと後で変わることもあるので、メインはドッカーで、で時々パワーシェルでも見てみるぐらいがちょうどいいかと思います。なおこの2つのコマンド体系で若干挙動が違います。先ほど私コンテナ、ドッカーで作ったコンテナはパワーシェルのと見えないよという話をさせていただきましたが、なぜかというとこんなことになっているからです。ドッカー D というデーモンが動いていて、ドッカーコマンドはこいつと通信していろんな操作を行っています。ところが先ほどのパワーシェルコンテナモジュールっていう一連のパワーシェルのコマンドレットは、どうもコンテナのマネジメントスタックと直接話しているようで流れが若干異なります。なんでお互いの持っている情報が若干ずつずれてて、見えるもの見えないものが出てくるといった次第です。こういったこともあるので、ちょっと今のパワーシェルのコマンドは避けた方がいいかなといった次第です。ちょっとここですね。あと2つのところではもうちょっと挙動が違うところがあります。パワーシェルの場合はコマンド入りました、動かしました、で、EXIT ってコマンドで抜けたとしてもコンテナは動き続けます。明確にストップコンテナでコンテナ止めるまで動き続けますが、 Docker の方は先ほどの、アタッチで入ったりとかランで入ってた、コマンドプロンプトを得てそこ EXIT で抜けちゃったらコンテナそのものが停止します。Docker の、 コンテナ作成コマンド私書きましたが、Docker Create Option で、ベースのイメージ最後にコマンド1個打ちましたが、最後に書いたコマンドが終了するとコンテナが終了するというのが Docker の仕様です。つまりコマンド止めちゃいけないといった感じになります。で止めずにじゃあセッション切り離すとどうすればいいのというと、これ、実際にデモした方が分かりやすいですね。よいしょと、いきましたね。よいしょと、これじゃない、こっちですね。これ先ほどの、あちらですね、ハイパー V コンテナですが、ここでコントロール PQ と打つと抜けれます。なのでコントロール押しながら P 打って、コントロール押しながら PQ を打つと、セッションを動かしたまま、どっか PS と打つと、この通り先ほど動かしたセッションが、クリエイティブ、すいません、ちょっとここら辺にステータス隠れちゃってるんですけど、よこしょっと動かしていいか、動かして伸ばしゃいいか、よいしょと、でこれスクロールさせるか、アップ22分ということで、22分前先ほど私が作ったコンテナがまだアップで動いていると。でこれもう一回やってみます。よこしょと、コンテナアタッチでもう一回接続します。よいしょと、でここでExitで抜けると何が起こると、あ失礼しました、妙なもの見えたが、あまり気にしないでください。EXIT で抜けちゃうと Docker PS 打つと、よこしょと、よあそうか、 PS だと動いてるコンテナしか見えないので、すいません、もう一回、よしょ、 Docker PS 配分で、よしょと、さっきのがこの上の方が、さっき動かしたんですが、よしょと、これですね、EXIT で13セカンドで、13秒前に終了したよといった形で止まってしまっているのが分かります。なのでここの若干の挙動が違うのがパワーシェルとドッカーコマンドの違いでして、業界標準ドッカーの方なのでドッカーの方に合わせて、最初に作ったコマンドは終了させないと。なので実際サービスの場合はあそこで SSHD とかアパッチとか動かしてずっと動かし続けると、それが終わったらそのコンテナいらないが消えるというふうな挙動にさせてしまうのが、一番はやりやすいと思います。あとドッカーに詳しい方だったら、ちょっとこれが Windows サーバーコンテナの制限になります。コンテナリンクといいまして、2つのコンテナの間で、ホスト名を交換しまして隣のコンテナを指定しやすくすると、コンテナ立ち上がった時どの IP アドレスを持っているかわからないので、どうやって例えば外にある隣のコンテナデータベースサーバーとアクセスすればいいのって問題がありますが、 オリジナルの Linux の Docker の場合はコンテナリンクというのでコンテナ作成するときに、コンテナの中で DB ホストと指定しているホスト名の IP アドレスこれだよとか実はこれホスト名だよというふうなリンクをかけてあげるとコンテナの中で DB ホストというのでアクセスするとちゃんと隣の今いるコンテナにアクセスしてくれるように、ホスト名とか IP アドレスのテーブルをうまいことちょっといじってくれる機能があるんですがこれが今あの Windows のコンテナにはございません。なので隣のコンテナ指定するの同数の問題がありますが、まあ、そこら辺は先ほどのフォルダ共有かなんかで、あのホスト名のテーブルかなんか作っておいてちょっと見せるとか今はそんな対処が必要になります。でその他諸々、ワークインプログレスということで今ちょっと動かないとか今ちょっとここら辺おかしいからねというような機能制限ございます。でこれ全部ドキュメントありますのでここもご参照ください。で同じような感じでアプリケーションの互換性に関しまして、弊社の方で試して動いたよとかドットネット動いたよとか、下の方に行くとアパッチのハドゥープ動いたよとか、こういった動いたものに関しましては、リストを用意させていただいておりますのでこれも合わせてご確認していただければと思います。あくまでこれ弊社の方で確認して動いた動かなかったのリストなので、もちろんノーと書かれていてチャレンジしていただくのはご自由になりますがチャレンジャーじゃないとまずちょっとその上でいろいろアプリケーションを動かしたいときにまず動くかどうかから苦労されるのはあまり建設的ではないのでそういった場合ここをご参照していろいろ見ていただければと思います。あとはネットワークの注意事項これも繰り返しです。ハイパー V マネージャーとか、ネットナットのコマンド群からテーブルをいじったりとかそういったことはもうやめてください。ゲットコンテナネットワークから始まるといったコンテナネットワークから始まるパーシェルのコマンドとかドッカーネットワークのコマンドからいじっていただく方が安全です。でパワーシェルの方でいじった場合はドッカー D パーシェルで変更を認識してないので一旦ドッカー D の方を止めて立ち上げ直すとストップサービスで止めてスタートサービスで上げ直すというのが必要になるのでここもご確認いただければと思います。であとこれもう話してたことですね、ファイアウォール、気をつけてくださいと、透過モードだったらファイアウォール動いてると思わないところで動いてしまっているのでお気をつけください。また透過モードと L2 ブリッジモードは一つのニックで共有できません。どっちかしか設定できませんので、もし何らかの理由で2つ設定したい場合はニック2つ用意してください。ただ L2 ブリッジモードをあんまりやる意味がないと思いますので、透過モードと NAT モードだけで十分かなと思ってしまいます。であと透過モードだけの スイッチ作りたいとか L2 ブリッジだけのスイッチ作りたいって時にちょっと邪魔になる話でして Docker D 立ち上がるとデフォルトだと勝手にNAT の、仮想ネットワーク作っちゃいます。なくても作っちゃいます。でこれがちょっと邪魔で特に L2 ブリッジモード作れないって場合があります。でそういった時どうするかちょっと細かく書いてるので後でご参照いただければと思いますが Docker の方のデモを止めてから、PowerShell でいじっていただいてあとランドッカーデモドットコマンドというバッチファイルがありましてこれがドッカー D というデモを動かしている本体のバッチファイルなのでここにちょっとオプションを足していただいて NAT の仮想スイッチを作らないように指定していただくとうまく動作できます。すいません失礼しました。こういった細々としたポイントがございます。このところご注意いただければと思います。であとコンテナに関して、イメージの管理どうしていくのってここら辺はちょっと Docker の概要とも合わせて触れていきたいと思います。まずこれおさらいです。 Docker ではイメージを管理するところにレジストリーとレポジトリーというのがあります。ここでいうレジストリー弊社のレジストリーではないのでちょっと一旦そこは忘れていただければと思います。でまずレポジトリーというのは何かと言いますとこういった形で一つの、イメージとそれに付随する差分のイメージが積み重なった一つ の, もこのイメージの集合体になります。先ほど私どっかでイメージ見たときナノサーバーが2つあります。 Windows サーバーコア2つありますって話しましたがこれら実際は1つのレポジトリになっておりましてレポジトリの最新のバージョンとこの前イメージ作った1つ前のバージョンというふうな感じでバージョニングされてタグが打たれてて2つに見えているといった感じになります。でこういった形イメージ作って、コンテナが生成して操作して、コミットするともう一回イメージが増えていって新しいイメージがサブネどんどん積み重なっていくというのがこれがレポジトリになります。じゃあレジストリというのは何かというとそうやって作ったレポジトリの集合体でレポジトリを管理するサーバーが、どこかにいましてこのレポジトリをみんなからプッシュして受け取ってきましてガンと集めておいてここからプールで引っ張って持っていくといった、運用になります。でこの レジストリの一番有名なもの Docker で一番有名なものに関しましてこの Docker Hub というのがありましてこれは誰でも自由に使うことができます。ただ、 ここにプッシュした自分のイメージは世界中に公開されちゃいます。なのでオープンソースの開発とかだったら気にしなくていいと思うんですけど、一社さんで何か開発しているものが漏れちゃったら困るという場合は使えないので、そこだけご注意ください。まあ、ともあれこちらのレジストリーの中にいろんなイメージ、これドッカーのイメージの、がたくさん入っておりまして、ドッカーで開発する方、何も Windows じゃない、失礼しました、 Linux のベースイメージから自分でインストールするんじゃなくて、例えばここに Nginx とか Ubuntu のベースイメージとか Swarm のイメージとかありますので、こういったものを、プールで引っ張ってきてコンテナしてポンと立ち上げて、必要なら自分の編集加えて、自分ともローカルの、レポジトリでアップデートかけて差分を積み上げていくといった感じになります。でこの、Docker Hub ですが、実はもうマイクロソフトっていう、項目がありまして、もう Windows サーバーとかナノサーバーのイメージの差分ももう入っております。なのでここから、IIS が入ったイメージ引っ張ってきて、そのコンテナ作れば、先ほどの、ね、インストール作業なしでも、もう IIS が入った状態のコンテナをいきなり走らせることも可能です。ちょっとこれ最後にデモしたいと思います。ですいません、これさすがにここじゃデモできないので、動画にさせていただければと思います。あとちょっとすいません、これコマンド小さいので、ちょっと目を凝らして見ていただければと思います。よいしょと、まず、ちょっと小さくて申し訳ないんですが、Docker、Search、Microsoft というふうにコマンド打ちました。でこの Search ってコマンドはレポジトリをレジストリを検索するコマンドで、特にオプションとか設定とかしてませんので Docker Hub を探しに行きます。で今うわっとたくさん出てきましたが、これが、Microsoft から始まるというか Microsoft が含まれるコンテナのイメージして、後ろの方を見ていただきますと、もう Windows サーバーコアとかナノサーバーと書いてありまして、もうナノサーバーベース、Windows サーバーベースの、コンテナのイメージがもう Docker Hub の方にたくさん公開されております。で、続けます。で、ちっちゃくて申し訳ないんでちょっと読み上げちゃいますが、このマイクロソフト IIS Windows Server Core っていう、イメージをちょっと名前選択して、そしてちょっとスクロールさせていただいて、あ失礼、 Docker Pull 引っ張ると書いて、先ほどのマイクロソフト IIS Windows Server Core っていうイメージを選択すると、これダウンロードされていきます。でちょっとこれ一旦止めましたが、小さくて申し訳ないですけど、ダウンロードしたやつよく見ましょう。31メガです。差分しかダウンロードしておりません。なぜかというと、もうすでにこの環境、ナノサーバーとかWindowsサーバーコアのベースイメージ入っているので、そこの差分だけを検出して、それだけを持ってきます。よしよしよし。で今、ダウンロード続いております。これもちょっとここら辺で飛ばせるはずなんで、いきなりカット飛ぶと思います。圧縮されて転送してくるので、これを展開して使える状態にしまして、これで完了です。で Docker イメージというコマンドを今からあれ叩くよな、よしよし、 Docker イメージ図で見てみると、ちょっとこれ小さくて申し訳ないですけど、一番上に Microsoft IIS というレポジトリが増えていると、今ダウンロードしたレポジトリが入っております。あこのサイズ気にしないでください。これ全体的なサイズになってまして、差分の積み重ねのものになります。こんだけディスク占有しているというわけではありません。でどっか、ランで、イメージを作っていきなり実行して、入力を入れます。でここでポート1080、外側の1080番を中のコンテナの中の80番に合わせると。でイメージ、ちょっと今回イメージ ID 使いまして、 CMD でコマンドをドットエグゼを立ち上げて、これを最初のシェルにするといった感じで実行します。で画面変わって、これでこれコンテナの中のコマンドになります。でここからもう打つ必要ございませんので、これここまでになります。でこの状態でもう IIS 起動しております。 IIS 起動しているので、ちょっとナットがかかっているのを確認するために、隣に置いた、あすいません、あれよいしょっと、よちょっと隣に置いた Windows サーバーの方から、これアクセスさせていただきます。先ほどのホストの方の IP アドレスをこう打ち込みまして、1080番、ちょっと小さくて申し訳ないですけど、1080番のポートを入れてエンターと押すと、先ほどと同じようにこのデフォルトのテンプレートページが出るようになっております。よいしょと。で、まとめになります。 まずコンテナというのはこのアプリケーションをこのイメージの中に入れてしまって展開とか運用とかを楽にする技術になります。迅速に展開できる、容易に展開できる、容易に展開できるからあっと思ったらロールバックも簡単ですし、次々展開するのも楽になると、結果として迅速な運用が可能になる技術になります。で、Windows コンテナというのはその Windows サーバーのためのコンテナです。 Docker のオリジナルが Linux のためのコンテナだったのと同じように Windows 用で使えるのがこの Windows コンテナになります。で、向いているものはというとやっぱりクラウドハーストの、規模がオートスケールでどんどん大きくなったり小さくなったりすることもあるし、いろんな状況に応じて自在に形を変えていけるアプリケーションの基盤として非常に有望なものになります。始めるなら、今になります。今だったら誰も始めておりません。ガンガンやればお友達と差をつけることも可能となります。なのでここで皆様この情報を参考にぜひとも良いコンテナを作って積んでいただければと思います。で、私からのちょっと発表これで以上なのですが、せっかくなのでちょっともう一つだけおまけをさせていただければと思います。よいしょっとせっかくなのでちょっとネタを一個仕込んできました。ドッカーで互換ですよねって、他の OS から操作できるよねって言ったの本当かと、ここをちょっと検証していきたいと思います。これよっこいしょと、一発勝負ですのでうまくいったらご喝采といただければと思います。よっこいしょと、これホストのシェルですね。よいしょと、まず、ホストのシェル、ちょっとすいません、えらい流れちゃいましたが、192.168.240.202というのがこのホストになります。これ、どう見ても Windows じゃない環境になります。どっかで、Large H 192.168.240.202 でしたね。で、2376というポートを指定して TLS をイネーブルしてイメージズとこう打ちますよ。で、これ何が起こったかと、なんか簡単すぎて何か分かんないかもしれませんが、隣のよいしょと、こちらの、Windows サーバーのホストに対してLinux の Docker コマンド、正確に言うとこれ Mac なんですけど、 Mac 上の Docker のコマンドの方でアクセスしまして、リモートの環境を見ております。例えば先ほど使っていた PS-A とかすると、先ほど私が作ったナノサーバーのコンテナ生きてます。で、これコピーして、スタートよじゃないな、コントロール V でとかすると、じゃあちょっと戻ってみましょう。こっちでどっか PS-A とかすると、お、今起動中だからちょっと引っかかっちゃいますけど、よいしょと、まだですね、今ハイパー V コンテナ起動しております。もうちょっとで上がると思うのですが、よいしょと、で、こんな形で、適切な設定をすれば、Docker D というのは Linux でも Windows でも共通ですので、例えば Linux の方が慣れた方でしたら、ホストとポート番号を指定していただいて、アクセスすれば Linux の Docker コマンドから、Windows のコンテナをいじることができます。ちょっと起動に時間かかっちゃってるんでここまでさせていただければと思いますが、来たか、来たんなら遊びましょう。よいしょと、アタッチって、じゃないで、今アタッチしてみました。ここでちゃんとコンソール掴んで動かすことができます。こんな形で外の環境の、操作することもできますし、言い換えれば皆様がここで Windows サーバーコンテナを入れていただいて使えれる Docker.exe で、 Linux の Docker も適切な設定さえすればリモートから扱うことができます。なので Docker コマンドを使っていただくと、どっちの環境もどっちの環境も同じように動かせると、中身の OS 違うのでそこはちょっと慣れていただく必要がありますが、ちょっとすみません、ネットワークもすごいちょっと遅くなっておりますが、これでコマンドいじれるはずです。はい、こんな形で、操作することが可能となっております。ちょっと、ご機嫌次第ということで、ちょっとここはここまでにさせていただければと思いますが、こういった形でいろいろ使えますので、Docker の方ぜひとも遊んでみていただければと思います。私からの発表これで以上となります。どうもご清聴ありがとうございました。